今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さん、
はい、
最近ですね、
はい、
リスナーさんからですね、漫画をいただきまして。
漫画、
はい、
はい、
あのこちらの番組で何回か私は生徒会長とは何かわからないっていう話をしてたらですね、
はい、
なんか生徒会長についての漫画を読んでおいてねって言われて大量に渡されたんですよ。
生徒会長についてに書いてある漫画
みたいですね。でその名前なんですけど、
はい、
電子なんかじゃない。
あ、聞いたことありますね。
聞いたことあります、
はいはいはい、
っていう漫画ですね、
はい
はい、私は天使なんかじゃありませんということで、これから学びたいと思います。 ありがとうございました。
リスナーさんを聞いていただいてね、心配していただいたんです
けど、は
い、何でしょうか生徒会長は、
はい、みんな優しいですね、
はい、皆様に感謝でございます。はい、はい、それではいろなさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート法クリック、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を清水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは富山のハンサムウーマンシリーズ第4弾でございます。
はい、今日はですね、美しき歌姫高野沙織さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
高野沙織さんが女性ボーカリストグループグラワのメンバーでボーカリストであられます。沙織ちゃんミュージックを届けておられますね。子供から大人が楽しめる音楽を追求しておられ、個性的な歌声と様々な笛を操り、声で絵を描くようなアーティストでございます。私はですね、
はい、
あの沙織さんの SNS をチェックしたんですよ、
はい、あら、
はい、そこでですね、山散歩、歌、笛、おもちゃ楽器、旅、食べるなどなどキーワードがいろいろ出てきまして、まあ、とてもアクティブで興味深い活動しておられるんですね。なんで今日はその活動について、
はい、
そして音楽の出会いについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう高野沙織さん、私の大先輩でございまして、
ね、なんでですかよ
もう私はもう頭が上がらない感じで。
なんで私が上がります。
いえいえいえ、もう沙織ちゃんにはもうお世話になりっぱなしで。
本当ですね、
はい、ラジオの世界に入った時にですね、やっぱり沙織ちゃんが先輩なのでいろいろアドバイスいただいたりとかですね、ちょっと音楽活動をやめてて、僕プロレスばっかりやってた時期があった。
そうですよ。
そうなんです。プロレスが専門で音楽から遠ざかってたんですよね。
そんな時に出会ってますよね。
そうね、そうなんです、
うん、
で沙織ちゃんたちはもうグラバーですごかったので、ちょっとレコーディングの話をいただいたものでアドバイスを沙織ちゃんにお願い。
全然もうそんなレベルじゃな い,
い, や い, やいや
あれなんですけども、知人をご紹介させていただいて。
いやいや本当に、だグラバーの中で僕は沙織ちゃんが一番身近、
ね、そうですよね。多分そうですよね、
はい、グラバー自体って2002年だから21年目。
そうなんです。去年20周年でいろいろやらせていただいたんですけども、
うん、
まあ、12月に大きなコンサートをして、はあ、これからも楽しくいきましょうっていうことを改めて誓ったみたいな。
コンサート自体って、
はい、
ステージって1時間ぐらいあるんですか。もうちょっとや
る。2時間ぐらい。
2時間
ありましたね、休憩も入れて。
あ、そうなの、
はい、
そのレパートリーってめちゃめちゃあるの。
そうですね、あのオリジナルも ありますけども、うん、まあ、うん、世の中の有名な曲の力を借りて
カバー
ですね、
はい
はい、グラバなりのアレンジをして、うん、コーラスとかピアノを生かして、あとバンドメンバーにも入っていただいてっていう感じで、スペシャルアレンジなんかもあって、はい、オリジナルとカバーと両方やってるグループです。
あ、うん、いやもうね、私何度か拝見させていただいておりますけども、いつもクオリティの高い、すごいですよ、もうグラバーは。
いやー、ね、なんか気づいたら20年やってました。
2002年に結成されたんですよね。
そういうことになりますね、はい、
ぐらい。結成された時は、はい、千葉花さんと布上さんがいて、
は
い、
そうなんです。最初は実は私とピアノのノッチはそこにはいなくて、うんうん、グラバーの、
はあはあ、
それちょっと2002年よりちょっと前の話なんですけれども、グラバという形で、
うんうん、
コーラス、ハモネプとかそういうのがアカペラとかが流行ってた時で、すごく流行ってた時で、まあ、歌いたい人たくさん集まってやってたっていうところが始まりで、うん、はい、でもやっぱり、まあ、歌の力をもっと使ってやっていきたいとかいろいろあって、あのメンバーをなんかちょっと見直したりして私が入り、はい、その後、はい、固定のピアノが必要だということで、ええ、ノッチが、最初嫌がってたノッチを、1年ぐらいかけて、説得して4人になりました、そこで。
そうなんだ。
そうそう、
サオちゃんはそのじゃグラーバの誰かと接点があったんですか？
なかったんですけど、まあ、共通の知人っていうか、その知人と知人が同じ職場でみたいな。
あ、そうなんですか、
はい、その2人がこんな一人よっていうので合わせてくれた感じですかね。
あ、そうなんですか、はい、その時はもうさおちゃんはあのカラオケ番長として、
番長
カラオケ大会で優勝してと、すごい人が来るというんで、うん、布上さんたちはもう警戒をしてた。
そうそう、警戒しててチャンピオンとか呼ばれたんですよ、私。
そうですってね、
実際はあの、まあ、どっちかというと友人と2人で出たカラオケ大会で、
うん、
ハモリ役だったんですね、どっちかというと。
あ、ハモってたんだ、
はい、そうそう、ハモるのがやっぱり好きだったので、うん、吹奏楽やってたとか、うん、そういうのもあると思うんですけど。
そうなんだ、
はい、
へ、笛も、
笛はね、うん、リコーダーが好きで、うん、小学校の時からずっと吹いてて、あのキャプテン翼風に言うと笛は友達みたいな感じですね、リコーダーは。
あ、そう、はい、グラーバー以外の活動とかでもね、サオモチャミュージックって小さい楽器使って、はい、うん、おもちゃピアノ、
そうです ね、 ね
のやつとかも拝見しましたし、
そう、なんかいろんな年代の人がやっぱりそれは自分も参加できるんだみたいな感じのものをできないかなと思って模索しながらやってる時代があって、
うん、ああ、
まあ、今もまだ模索中です、
いやいや、
どうしたらみんな楽しく参加していけるかなみたいな。
なんか子供さん、はい、ちっちゃい子供さん向けのね、うん、コンサートみたいな、
そうです ね、
やっておられて、
そういうのもやってたり、それはですね、今上京劇団パチっていうのもやっていて、羊毛、うんうん、フェルトの作家の山本瑞希と、うん、あともう一人、ピアノ兼パフォーマーで久子ちゃんっていう3人でやってるんですけど、うん、まあ、なんか見た目にも楽しい、うん、自分たちも歌いながら踊ってそういう美術もあって、衣装もなんかちょっと面白いの着たりしてやるようなグループです。
あ、それ面白いですね、そのまた、う
ん、YouTube でねちょっと聞かせてもらったんですけど、うん、お声がすごい個性的で、はい、はい、素敵ですね。
ありがとうございます。一人で歌ってました？グラバでした？
グラバで、あと他にも歌ってましたね。
たくさん見ていただいて、
はい、声楽家みたいな歌い方の時と普通にポップな歌い方の時とかいろいろあるじゃないですか、
うん、あ、そうですよね。なんかその時出したい声を出すんですかね。あ、まあまあ、なんか曲によってとか、
ね、うん、でもそれ全部何でもできるってすごいなって思って、
うんうん、でもね、低い声出ないんですよ、こんな地声は低いのに
そうだいやいや本当にすごいなと思っていつも拝見しておりますけども、う
ん、なんか声のトレーニングとかされてるんですか？
声のトレーニングでした、はい、なんかね、うん、楽器店の店長が友人でいるんですけど、はい、この本のやつやってみたら、このトレーニングメソッドみたいなのが出されて、うん、それをやったのが一番真剣にやったぐらいですかね。あと、まあ、高校生の時に交流文言っていう音大生の方が試験に使うような何番の歌歌ってくださいとか言ってもらって、うんうん、ミッドド
ミレシートとかで
やるんですけど、あれありますね。
あれ結構高校の時真剣にやったんですよ。楽しくて変ですね、なんかわかんないけど。
高校生の時もう歌ってたんですか。
高校生の時は、吹奏楽部で強豪校におりましたので、
あ
でも下手くそだったんですけど、
はい、いやいや、その中で歌うことはやらないじゃないですか、う
ん、やらないんですけど、
やってた、
うん、なんかやってたんです
よ。自主的に
自主練してました
いや音楽もともとずっと好きなんですね。
音楽は好きですね。何かやりたいと思ってずっとうずうずはしていたような青春時代です、う
ん、へー子供の頃に初めて買ってもらった、はい、レコードとか、
あ
サオちゃんのもう若いから CD なのかもし
れない。いやレコードですよ。
いや
聞きたいですか。
聞きたいですか。
筋肉マンです。
筋肉マン、お
リングにってやつです。
あ筋肉マン GO ファイト、は
い、それです
それを買ってもらったんだ、あれが心に響いたんです
か、ね、心に響いて、その後国章さゆりを買ってもらいました。
あそうな
ん、おにゃんこクラブですね。バレンタインキッスとか入ったやつです。
バレンタインキッスね。いや筋肉マンいい話ですね
ラーメンマンとか好きでした。
あラーメンマン好き。あアニメ入ってたんですよね筋肉マンの。
そうアニメが入ってましたね。
筋肉マン GO ファイト、うん、クシタさんっていう方はボーカリストなんですね、うん、あの人。
ああの力強い、
クシタアキラさん
男性ですよね、
アニメボーカリスト、
いい声で
ね、え本当に僕生で聞いたことあるんですよ。
ゴーファイト、
ゴーファイト、
あすごい、
あの人バイオマンとかも歌ってて、
うん、あ
たまたまそのクシタさんの関係の集まりがあって、はい、僕お客さんじゃなく僕演奏者で混ざってたんです。でクシタさんがこれやりますって言われて、うん、筋肉マンゴーファイトなんだと思って、と思い
それプロレスつながりじゃないですよね。
いや違う筋肉マンの
格好でやってくれとかそういうの
じゃないです。いや違うです。僕まだその頃は20ちょっとで学生だったんです、
はい、あそうだったんです、
でそういう頃にこの人すごいなと思って、そのご縁があったんですね筋肉マンゴーファイトからで国章さゆりになり、
そうですね、で CD ですよその後。
あ、
光源氏です。
光源氏、あ光源氏好きだったんですか。
好きだったんですよ。
え誰好きだった。
え宇宙海くん。マニアックでしょ。
おマニアック、
自分でも受けますけどね。あすいません宇宙海さん、
そうな
ん。バッチとかも、缶バッチとか
持ってた
リュックにつけてました。
つけてたんだ
、うん、なぜですかね。
これは何か特殊なセンスが働いたんですね。はあ、そうなんだ。光源氏流行ってましたもんね。
流行ってました。ローダースケート履いてやってるグループだったんで、ローダースケートも買ってもらいました。
買ってもらった。そうなんですか。
すごい好きだったんですね。
すごい。あでもなんかみんな履いてたんですよその時。
あ
周りの近所の子供とか一緒に遊んでたんです。
なんとかパラダイスですね。
パラダイス銀河です。
パラダイス銀河それ
それですね。
それで僕光源氏にご縁ありまして、これまた、
すごい
プロレスやってた時に、はい、ゲストで大沢みきおさん来たんですよ、
はい、あかっこいい。
そうで大沢みきおさんがもう光源氏とかやめてて、
はい、
映画作んなきゃいけなくて、うん、映画の作るためのなんかこうスポンサー探しいう感じで来てて、
はいはい、
そのプロレスの会社がちょっと映画にも出資してたんですよ、うん、で僕控室に行ったら大沢みきおさんいて、
固まりますね。
マネージャーと一緒にで、あどうも初めまして山本義明と申しますって挨拶したら、うん、どうも
ほんかっこいい。
本当にめっちゃ怖いので、
ね、怖いんだ。
怖いっていうか
目力が、
うん、独特の雰囲気で。
そうですよね、目力すごいですよね。
そうでしばらく一緒だったから、控室ずっと何時間も一緒だったからお話いろいろするのって、でその当時あのなんか奥さんが、
ああの問題の
問題の直撃の頃であ
やばいそれはピリピリしてそうですね。
で、あれも大変なんですよっていう話を直接
したかったんだ。誰か
した
と
控え室でずっとその話聞いて、あれはあいつだよなんてなんとかってずっと言ってて、でその後に映画を当時任侠映画を V シネでやってて、でそれやってるんですよって言って、で、あ、僕映画出たいなとか言って話してた、お、いいじゃないですかみたいな話になって、でそれが後に日本統一っていう映画があるんですけど、そのシリーズのプロットがあって、でこういうのやるんですよって言ってて、あれこれ面白いんじゃないですかね、でそれ出してくださいよ、出たいなっていう話をしてた時があったんですよ。で、あ、出れるんかなと思ってたら、
出たんですか？
いや出れなかった
っていうかすごいですね。
いやいや、でも
いろんな、
つながりはあるんですけど、なんか芸能人独特ですよね。さあちゃんとかいろんな人でも関わるから、なんかそういう、
いや私そんなですよ全然。
そんなことない、
そんなすごい大御所さんには。
いやいやいやいや
会ったことあるかな。あ、南こうせつさんとか。
あ、そうなん、
共演させていただいたけど、めちゃくちゃおしゃれでした。
あ、そうなん、
私服の方がおしゃれでした。
あ、そうなんや
可愛いと思って
やっぱ気さくな方なんでしょ
う。そうですね、もういろんな音楽が好きでとか、いろんなお話してくださいましたね。
あ、そうなんや、いやいや、そういうなんかいろんなところにおりながら、あ、音楽の話してたんですけど、その光源氏からその後、洋楽とかも聞き出すの？
洋楽なんてもう二十歳ぐらいじゃないですか。
え、そうなんですか？
はい、全然ですね、かっこいいなと思って、ほなその時そんなインターネットとかもないんで、CD 買うしかないか、あの雑誌とか買うしかないかぐらいの時代なので、まだそんな時代だったので、そのお金もないんでラジオで録音したり、あ、これですかっこいいと思ったやつ、ピーってカセットテープに録音したりしてた、
そう、
中高生ぐらいですかね、
ま
あ、高校生の時結構部活一筋ぐらいだったんで、中学生がそんな感じかな。
え、でもグラーバーの音楽ってちょっと洋楽っぽいところが、
そうですね、そうですよね、
だからなんか洋楽影響が大きいのかなと思ったんですけど、
そうですね、洋楽の名曲みたいなもののカバーからやっぱり始まってて、まあなんかもともと仕事から始まったんですよね、
仕事から、
あのバンドやりましょうじゃなくて、どっちかというと、あ、さっき結成してたって言ったんですけど、グラバとして、
はい、
なんかこんなに続いたのは、お仕事くださった方がいて、そこからどんどんお仕事お仕事みたいな、営業っていう言われるものですか、そういうのいただいて、それもあって続いてきたんだと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
20年振り返ってみると、
お仕事にそのこんな音楽でどう、みたいなとかも出てくるんですか。
そこまで出るのは結構珍しいと思うんですけど、まあ、大体皆さんがご存知の曲とか年齢層とか聞いて、やっぱり選曲していくので、そしたらやっぱりそういう洋楽でも有名な曲とか、演歌は歌わないので、私たち、
はい、
っていう感じになっていったところはあるかなとは思います、
あ、そうなんだ、
憧れもあったとは思うんですけど、
ご自身の中で音楽の核になると、例えばアーティストこんなのがあってみたいなのってあるんですか、
そこですよね、いつも分かんないんですよね。
ああ、そうなの。
ああ、あると思うんですけど、あんまり聞いてないんですよね、音楽。でもまあ最近なんかシンガーって言われて、歌手とか言われて、しっくりこない自分がいたりして、実は、
ほう、
それはやっぱりなんかコーラスとかハモリとかいうものが好きなのかなと思って、声と声が重なるとか、楽器と楽器が重なるとか、っていうことはあるかなっていう、それは誰がそのアーティストかって言われたらいっぱいいらっしゃるけど、誰とはなんかちょっと言えないんですけど、
人と何かやって完成させていくっていうものが、
ああ、そうですよね、
深層心理なんですかね。
そうですね、何かそういう音とか音が鳴っていて、さらにこういう音入れてみたら面白いかなと思って、へーって言ってみたりとか。だからグラーバとかもそういう要素はありますね、やっぱり、
そうなんだ、うんうん、でも作曲されて、
そんな作曲してないんですよ皆さん
提供されたりもされてて、すごく僕その音源とかも CD とかもお聞きしましたけど、メロディメーカーとしてすごい才能ある方 で僕はそういうもともとそっち側の人なのかなと思って、曲作られる方なん
ですね。ちょっと やりたい気持ちは20年ぐらいあるけど
全然進んでないんです。
あ、そうなの。
うん、やればいいよね。
やればいいよね。いやーなんかこんなすごい作れるんやと思って。
本当ですか。
いやーすごい人ややっぱりと思って。
すごい山本さんめっちゃ褒めてくれる。
いやいや本当にだからもう音楽こう底なし沼な感じの方だなと思って。
あーなんかね。集中力がないんですかねやっぱり。
なんで、
あのすぐ遊びに対しちゃうんですよね。いやいやいや集中してやる時間ね作りたいなと思いながら。いやい
や、あでもお仕事で依頼来ると曲パッて作っちゃうんじゃないですか。
うん、やらなきゃって、
あの雪で中止になったりした大きい、はい、お車屋さんのイベントの曲を作ったりと、 あれは作らない
あれは高原さんですね。
あ、宝家さんが作ってて。
そうですそうです、全然あれはもう計算が。
ああそうなんだ。
はい。
へえ。あでもああいうのやってて、あまあ宝田計算はすごい
メーカーね。すごいです。
みんなの歌とか作ってますもんね。
あ、え、みんなの歌？
知らないです。
ちょっと待ってチェックします。
いやあの人すごいですよ。
あそうですよね。
あの
そうですよ。
うん、富山ではそのよくほら。地元のテレビに出てる人とかラジオに出てる人で音楽やっててリーゼントしてた人みたいなイメージですけど、僕が知ってる範囲ではすっごい作曲家で。
そうですよね。
作曲印税だけで相当あるんじゃないかな。
すごい
と思うんですよ本当に。だから僕あれこんなとこにも高原さんの名前なの。
ねえ。
で NHK のものとかもみんなの。
いやあんな気さくに喋ってくださって。
いやあの人、まあ、ある意味天才だと思いますよ、
ね、
うん、だからそういう方たちが、まあ、高原さん、グラーバー、あとチコちゃんとか。
いや
こら辺はもうなんかすごい。
グラーバーも頑張っていきます。
いやいやグラーバーすごいですよ。
でも実はグラーバーの曲で私の曲はないんです。
ないの？え、誰作ってんの？
あ、なんかともちゃんとのっちがほぼ。
あ、そうなんだ。
花の曲もちょっとあるんですけど、まあそれはもう今やっぱり花に歌ってほしいんで歌ってはないんですけど、
うんうん
うん
うん、あそうなんだ。
そうですね、最近はともちゃんが多いですね。やっぱりねなんか3人の要素をちゃんと考えて作るんですよあの人は。
あ、
うん、私は思いついたの出しちゃう方で、
うん、
ともちゃんはもう3人のそれがありきで作るから、
うん、
すごいなと思って。商業的です。
商業的
じゃない。商業的なんて言うんですかこういうのね、ちゃんと考えて
コンセンサスを取って皆さんのね、はいはい、いいところを出しましょうという、
ね、そう、それですリーダーですねやっぱり。
やっておられるんですよね。
やっておられますね、
はい、そんなことを言ってる間にもう30分経ってしまいまして、はい、番組
大丈夫ですか。
大丈夫、
使えるとこありました
と思えば大丈夫ですよ、はい、というわけで番組の時間迫ってまいりまして、はい、また続きは来週なんですけども、最後は今週の名言で締めくくりたいと思いますが、井上さんよろしくお願いいたします。
はい、今日はサッカー選手三浦知良さんの言葉を紹介したいと思います。失敗して考え悩むこともあるだろうけど、立ち止まっていてはいけない。一気に100メートルも進まなくていい。1センチでもいいから前に進もうということです。まあ、ちょっと今日お話にも少しありましたように、いろいろあった時に100メートル進まなくていいから1センチでもなんか前に進めたらいいなと思いました、
ね、う
ん、
そうですね、はい、まあ、あのサオちゃんは勘で進んでるんだと思います
すぐ後ろに下がってい
やいやいや、
ちょっとずつしか進めません。
いや自分の勘でこう考えて進むよりもね感性で進まれる。
後ろ下がって、
いやそう言わず
少ししか進めないんですけど、
いやそう言わず、ね、もうすごいですから本当に、うん、はい、そんな さおちゃんからインフォメーションがございましたら。
インフォメーションですね、
はい、
3月21日なんですけれども、はい、グラーバがとっても仲良くしている、八尾のエッチュ八尾ベースおやつっていう、うん、民泊とかもやってるところがあるんですけれども、うん、そこでちょっとグラーバー祭りっていうかちょっとライブ と、グラーバーのなんかちょっとグッズがあって
そういうのを
販売したりとか、コーヒーがあったりとか、それはちゃんとお店のコーヒーなんで安心してくださいね、うん、グラーバーの仲間たちが集まってちょっと集う会が午後1時から3時ぐらいまであります。
はい、
2、3時間なんですけど
面白いですね。
またよかったら八尾の方に遊びに来てください。
はい、そんな感じで、まだまだ話は尽きないので、来週もぜひぜひご出演オーバー
いいですか、
よろしくお願いいたします。はい、というわけでここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、3月26日日曜日午後2時から4時まで、救急薬品市民交流プラザ3階会議室 1AB、 テーマは大腸がん撲滅を目指して、講師は新生会富山病院消化器センター副センター長本藤雄一先生です。入場無料です。そして同じく3月26日日曜日午後2時から4時まで、氷見市芸術文化館交流室1-2、テーマはしていてよかった緩和ケア、講師は新生会伏木クリニック院長古谷正治先生です。こちらも入場無料です。ぜひお越しください。お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々にはサッシー大戦の新帝都この番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人ひかりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、秘密内科クリニコ、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは女性ボーカルグループグラーバの高野沙織さんでした。また来週も何卒
よろしく
お願いいたします。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手はヤンゴヨシアキと
ヒローナでした。
また来週、
また来週。終わりのない物語を演じる続けろ、誰も見て座ろう言葉